それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙5章12節から14節新約聖書304ページから305ページになります。ローマ人への手紙5章12節から14節こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、実に律法が与える以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。以上の箇所から罪と死と題して清川先生より御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。随分と暑くなってまいりました。コロナの感染もいろいろ言われていますけれども、同時に熱中症にも気をつけるようにということでいろいろ警告も出されております。互いのためにですね、本当に気をつけながらまた祈ってまいりたいと思います。今朝もローマ人への手紙を読んでいただきました。昨年は私たちの教会でもこの兄弟姉妹方、特に教会の本当に初めの頃からですね、労してくださった方々をですね、天に送ったりして、この寂しさを感じる、そんな年でもあったわけです。まあ、そのような兄弟姉妹たちを天に送り、あるいはまた私たちのそれぞれの身近な者たちの死に立ち会うときにですね、まあ、人はなぜ死ぬのかということを考えさせられることもあります。死の問題は大きな問題であり、人はなぜ死ぬのかという問いかけは出されてきたわけですけれども、まあ、そんな問いかけを誰しもが持っているかと思います。この根源的な問題について今日の聖書の箇所は語っておりますので、それを見てまいりますが、今日は特に罪と死ということがあります。まず一つはアダムの罪ということがあります。五章の十二節にこのようにあります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にとあります。ここで一人の人、すなわち最初の人間、人であるアダムによって罪が世界に入ったと言われています。まあ、これは、旧約聖書のことを思い出していただければと思いますが、そのところを開いてみたいと思います。旧約聖書の創世記の3章の1節からです。創世記3章の1節から。旧約聖書の4ページです。創世記3章1節から7節をまずお読みいたします。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。ソロの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはソロの木の実を食べてもよいのです。しかしソロの中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、 自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。このようにあります。ここでは最初の人である、このアダムとエバの罪が記されています。まあ、しばしばアダムたちの罪は単純に木の実を食べたからと思われることもありますが、そうではないわけですね。彼らの罪は一体何だったのかとあります。その罪は一つは、やはり神の言葉への不信ということがありました。彼らは神からその木の実を取って食べてはならない。取って食べるなら死ぬと言われたわけです。ですが蛇によってですね、本当に神様はそのように言われたんですかと囁かれたときに、その心には神の言葉への不信が生まれ、本当だろうか、そんなことはないんじゃないだろうか、そんなふうに思い始めたわけです。私たちの罪もそうかもしれませんが、聖書は本当にいけないと言ってるんだろうか、裁きなんてあるんだろうか、そのような神の言葉への不信、それがアダム、またエバの中にもありました。またその罪はさらにはこの高ぶりということもありました。蛇は彼らに言うわけですね。木の実を食べると神のようになれる。そう囁いたわけです。木の実を食べれば神のようになれる。そう囁かれたときにその心は揺れ動いたわけです。神のようになれる。まあ魅力的な言葉でした。そこには神のようになれるという高ぶりの心もありました。もともと悪魔は、はじめは神に仕える天使でもあったわけです。ところが神のようになろうという高ぶりの心を起こして堕落をし、悪魔となってしまい、悪霊ともなってしまいました。聖書では高ぶりは大きな大変な罪だとあります。私たちも神を忘れて自分を過信してうぬぼれてはならず、うぬぼれるときに罪を犯してしまうということがあります。そして彼らの罪の三つ目は不従順ということでした。従わないということ。彼らは神の言葉を知っていながら誘惑されて神の言葉に従わなかったわけです。知らないで犯した罪は知っていながら犯した罪より軽いとは単純にはもちろん言えないわけです。ですが、知っていながら犯した罪というのは、やはり本当に悪いものでもあるわけです。私たちの多くは、なすべきことを知りながら、あるいはなしてはならないことを知っていながら、それに従っていないということがあります。そのことは、私たち自身が一番よく知っているところでもあります。こうして最初の人、アダムは神の前に大きな罪を犯してしまいました。第二には、この全人類の罪、すべての人の罪ということですけれども、ローマ書に戻りますが、ローマ書の五章の十二節のところをもう一度見てみます。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして、すべての人が罪を犯したので、とこう続きます。アダムの罪のゆえに世界に罪が入り、すべての人が罪人となって罪を犯しているというわけです。まあ、このことは私たちはなかなか理解しがたいということもあるかもしれません。なぜアダムの罪のために私たちが罪人となるのか、アダムの罪と私の罪とは何の関係があるのか、何もないんじゃないか、そんな疑問を持つ、そんなこともあります。でもそうではなくて、アダムの罪と私たち大きな関係があるというわけです。私たちがアダムの子孫として罪人とされる中にはいくつかの理由がありますが、一つはアダムは私たち人間の代表であったということがあります。アダムの罪は私たちの罪でもある。この五章の十九節に、このようにあります。 すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですともあります。一人の人の罪によってというわけです。アダムは私たち人間の最初の人であり、私たちの代表でもある。その罪の責めは私たちにもあるということでした。さらにもう一つの理由は、やはり全ての人はアダムの子孫であるということがあります。アダムの子孫として生まれた、この肉体においてもその性質においてもアダムから受け継いだものがあるというわけです。すなわち罪の性質も受け継ぎ、そのまま私たちは罪人であるということでした。私たちは親子というのはよく似ていると言います。確かにそうです。顔や形はもちろんのことですが、それだけではなく、例えば体の弱いところのなども、そういったものを受け継いだり、あるいは様々な性質や性格も受け継いでいます。似ています。そのようにして私たちもアダムの子孫で、孫として罪の性質をも受け継いでいる。ですから小さな子供が寝ているだけの時には本当に可愛くて天使のように思えます。ですが成長するに従って誰に教えられるでもなく罪を犯すようになっていきます。残念ながら罪人として生まれたからでした。でもちろん罪というのは私たちに罪の自覚が与えられる前からもちろん存在していたわけです。13節にこうあります。実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのです。律法がなければ罪は罪として認められないのです。律法が与えられる以前にも罪は世にあったとあります。そのことが言われていますが、しばしばある人はモーセの律法が与えられたから罪が生まれたんだという人がいますが、決してそうではないわけですね。律法がなければ罪はなかったのかというと、そうではないわけです。律法のゆえに罪が存在したのではなく、罪は初めから罪としてあったわけです。アダムの子孫として人間は初めから生まれながらに罪の性質を持ち、罪を犯し罪人であったわけです。ただ律法が与えられたことによって、あれをしてはならない、これをしてはならない、こうしなさいという、あの十戒をはじめとした律法が与えられることによって、罪をはっきりと自覚できるようになったということがあります。このことは罪だと語られる、罪は罪としてそのことによって自覚できるようになる、律法の意義もそこにあるわけです。このようにして全ての人が罪に染まったことを示す事件がアダムの次の世代においても起こりました。アダムの二人の息子カインとアベルのことがあります。長男のカインは弟のアベルが捧げたものを神は受け入れてくださった。でも自分の捧げたものをですね、捧げ物を受け入れてくれなかったということで、弟アベルを憎み、アベルを手にかけるということをしてしまいました。アダムたちの心を大きく悲しませる事件でした。私たちもそれぞれカインの子孫として、末として同じ罪の心を持ち、罪を犯してしまうものでもあります。次に第3にはこのアダムの死ということがあります。アダムは神の前に罪を犯したために死を迎えることになります。聖書にもアダムは死んだとあります。これは神の警告の通りでした。神はアダムに言われたわけですが、あなたはそののどの木から思いのまま食べてもよい、でも善悪と知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとあなたは死ぬと言われたわけです。神の命令を破るときにどのようになるかがはっきりと言われていました。ところがアダムはその神の言葉を信じきらないで背いてしまった。そのことがあります。そしてそのためにできた起こったことがありますが、まあ、先ほど創世記を開きましたが、もう一度創世記の3章に戻りたいと思いますが、創世記の3章の13節にこのようにあります。 3章13節では、神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。そのところで、あなたは何ということをしたのかと神は語られたわけです。そして宣言されました。三章の、そうですね、三章十七節から十九節を読みします。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの家に呪われる。あなたは一生の間、苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだとあります。このように一人の人はアダムの罪のゆえに世界は大きく変わるわけです。動物たちも互いに殺し合うものとなり、互いに食べ合うものとなった。土地も呪われてしまった。そして何よりも人間に死が始まったというわけです。一生懸命働く。額に汗をする。労苦する。そしてその人生の終わりに待っているのはこの死であるという。そのまさに人生の虚しさ、寂しさがそこにもあります。こうしてアダムは罪を犯したために死ぬということがありました。そしてさらにはこの全ての人の死ということがあります。全ての人が死を迎えるようになった。ローマ書に戻りますが、今日は行ったり来たりして申し訳ありませんが、このローマ書の5章の11節にこのようにあります。5章の12節ですね。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯して、そして死んでいくわけです。5章の14節にも、けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには、罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ともあります。確かに死は、アダムだけではなく、その子孫たちにも及びました。すべての人に及んだわけです。創世記の5章や11章には、誰それは何年生きて、そして死んだという言葉が満ちています。この5章14節もあるように、たとえ私たちがアダムと同じ罪を犯していなかったとしても、すなわちエデンの園の木の実を食べる、神の戒めに背くということをしていなかったとしても、生まれついて受けている罪のゆえに、死が私たちを支配したとあります。その死から誰も逃れることはできないというわけです。確かに、世界は進歩し、そしてかつては治らなかった病気も治るようになったかもしれません。また今なかなか治らないものも、やがては治るようになるかもしれません。素晴らしいことでもあるわけです。ですがそれは死までの時間が伸びたということであって、死そのものから解放されたわけでありませんし、どんなにもがいても私たちはやがては死を迎えることになります。どんなにお金を持っていても、どんなに教育を身につけていたとしても、どんなに地位と名誉を与えられたとしても、関係なく私たちは死を迎えるようになるわけです。まあこうして最初の人であり、私たちの祖先でもあるアダムの犯した罪のゆえに、私たちも罪人となりました。そしてその罪のゆえに、私たちは神の言葉の通りに死が私たちを支配するようになりました。まあこれに対して私たちは死に対して解決を持っているんだろうかと問われます。死などは怖くないと豪語していても、いざ病に侵されたり、あるいは死を覚悟しなければならなくなると、本当にそう言っているあれだろうか。あの時の言葉はどこに行ったのかと思うほどに弱くなり、死への恐れ、それを持ってしまうのが私たちかもしれません。クリスチャンであっても死は決して心得るものではないでしょうし、やはり不安もあります。 内視鏡一度も経験していないわけですから、クリスチャンだからといって強がることもないわけです。ですが私たちはイエス・キリストが来られ、救い主として来られ、そして罪許し永遠の命を与えてくださった。キリストは死にも墓にも打ち勝って、そして私たち命を与えられた。それに私たちはやがて、たとえ地上で死を迎えたとしても天の御国へと迎え入れられる、そのようなものであることをですね、感謝したいと思います。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れませんとダビデは言いましたが、その同じ道を私たちは歩み、同じように告白することのできる幸いを感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この日はありがとうございます。私たちは死というものをいつも直面しています。病や事故や様々なことがあり、私たちの周りにおいても死はあります。神様、死に対して様々な恐れや不安を抱くこともあるかもしれません。本当に死がなぜ私たちに入ったのか、またでもその死からどうすれば解き放たれ命へ至るのか、そのことも教えられていることも感謝をいたします。どうぞ神様、私たちもイエス・キリストにあって罪許され、命を与えられたものとして、また平安のうちに歩むことができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。